クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディこの番組は僕関口メンディがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながらそこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディです。
メンディのお仕事をサポートしているジーニーです。
はい、ということで井戸メンディ今回が第20回目ということで嬉しいですね。なんかちょっと節目っぽい感じで、
節目っぽいですね。20回、はい、20回もやってきました。はい、そんなにお話しましたっけね。
したんですね。すごいや。
すごいですね、
はい、
前回がやる気スイッチは皆さんの近くにありますよっていうコマーシャルで終わったんでしたでしょうか。
そうです、はい、CM っぽく、はい、あなたのそばに、
あなたのそばにありますと、はい、やる気スイッチ。
やっぱね、東大元暮らしじゃないですけど、近くにあるものほど気づかないと、うん、失って初めて気がつくんですよと何を話してるんですか僕はこれ
本当ですよ、はい、まあちょっと後で前回、うん、はい、意外に皆さんから、はい、あのダラダラフェスティバルについてちょっとね、あの後触れていただいて、
いやめっちゃいいフレーズだなって、ダラダラフェスティバル、
うん、ダラダラすることありますかメンディーさん。
ダラダラすること、なんだろう、でもずっとじゃあなんか、うん、それこそ映像作品見てるとか、
う
ん、
まあそれもでもそうです
よね。まあ、ダラダラしてるになるのかな、
一日中なんか見てるみたいなこととか、うん、まあでも、うんうん、まあ、インプットしてるといえばねしてますからね。
なんか今日はもういいや、ちょっと映像見るのに費やそうみたいな風になってずっと見てるみたいなことありますけど、
確かにそうかもしれないです。私もダラダラしてるとはいえ、うん、まあ、好きなエンタメにどっぷりハマるみたいなことが、うん、まあ、聞く仕事にもなりますけど、うん、見たかったものを見るみたいなこととかは、うん、あるかもしれないですね。
そうですね、だから何でも仕事にできてしまう感じなので、
うん、そうですね、
いい言い訳ができてるんですけど、まあ皆さんとそんな変わんないです
いや皆さんそうだと思います。あの、うん、その仕事の分野だけを、まあ、例えばその同じ分野のビジネス本だけ読んでるよりは、うん、やっぱ幅広くやってた方がいいですし、うん、まあ、よく言いますけどね、起業家の方がなんでアート見るのかとか、うん、そういうのもそうですけど、やっぱり着眼点みたいなものが、うん、いろんなところから拾える方がいいっていうことを皆さん知ってるので、
うんうんうんうん、
そういう意味では視野が広くなるので、うん、もう全然ぜひあのダラダラフェスティバル、皆さんちょっと言い方がねあれかもしれないですけど、あの好きなものにどっぷりハマるとか、
確かに、
はい、まあ、大事だと思います。
ダラフェスは不定期ですか、うん、開催時期は
不定期ですね。そう、まあ、物理的に忙しい時期にできないこともありますし、
そうですよね。
でそういう意味ではダラフェスがチートデイと一緒ですね。
なるほどなるほど、
いついつに用意しとこうみたいなのもありますし、
それが一つのご褒美みたくなる
ってことですか。ご褒美みたいな感じですね。あ、なるほど、はい、いいですね。この日はもう何も絶対にスケジュール入れないぞみたいなくらい死守することもありますし、う
ん、はい、
まあ、それこそ朝一から映画館のもうチケット買っとくとかですね。まあ、行けなかったことも何回もあるんですけど、
なるほどなるほど
あるけど、でもその買っていくっていう意思は大事なの で、
うん、
でチートデイをまあ普段の中で用意しとくっていうのは、
うん、
なんか頑張る一つのやっぱご褒美としてはいいのかなと思います。
まあ、人生長いですからね。
そうですね、
走り続けることが大事なので
そうです、走り続けるためには休むことが大事ということで、
うん、そうですね、
はい。では20回ですねのテーマを教えてもらっていいですか。
はい、第20回目のテーマは挑戦し続けるためには仲間が必要。
挑戦についてずっとお話をしてますけど、
は
い、
うん、
確かに挑戦って一人でできるものでは、まあ、そもそも人は一人で生きれないっていうことが前提としてありますから、す、ね、うん、仲間は必要ですね。
仲間は必要ですね。
誰でもいいってわけじゃないですもんね、うん、それは何か、周りに集める人、まあ、周りの関係性みたいなことってどういうふうになんか考えてますか？
そうですね。まあ、有名な言葉で、こう、早く行きたいなら一人で行け、遠くに行きたいならみんなで行けみたいな、そういう言葉があると思うんですけど、
はい、
まあ、自分のゴールとかなりたい姿が遠くにあった時には、うん、やっぱりなんかこう、仲間がいた方がいいなと思ってて、うん、で、仲間を、見つけるために何が一番必要大事かなって思ったんですけど、それってやっぱ自己開示だと思ってるんですよ。
自分がどういう人間であるかっていうことを、うん、その相手に示すということですか。
示すこと、
はい、
自己開示とか自分がどういう人間であるかとか、どんな人になりたいみたいなところを、うん、 周りに伝えられるとそれに共感してくれる人が増えたりとか、
うん、
じゃあ僕そこをお手伝いできるかもしれませんみたいな人が現れてくれたりとかするなと思っていて、うん、まあ、実際にそれは自分の体験談としてもあるんですけど、うん、やっぱりまあ、今こうしてポッドキャストを撮らさせてもらってますけど、うん、その前からボイシーっていうところで、
はい、
まあ、ずっと恋のブログと称して、うん、まあ、自分の日常あったこととか学んだこと気づいたことを、
うん、
こう発信してたんですけど、やっぱそういうふうに自分をある種オープンにして、はい、こんなこと思いましたとか、
うん、
そういうことを伝えていくと、まあ、それに対して共感してくれる人がいたりとか、
うん、
なんかこう一緒に
逆もしかりですよね。
そう、仲間が増えてってると思うんですよ、
うんうん、発言することで自分はこういう意見を持ってますということで、まあ、その逆っていう意味で言うと、いや自分はそう思いませんっていう人も結構出てくるじゃないですか、
うん、
それはそれで全然受け入れてるということですよね。
なんかその方が大事というか、
うん、
まあ、そういう人がやっぱ周りにいない方が、
うん、
まあ、生きやすいですよね。生きやすいというか、
うん、
なんかこれって、その、まあ、挑戦し続けるっていうことだけじゃなくて、
うん、
まあ、例えばその、コミュニティとか会社とか、学校とかでもいいんですけど、
はい、
自分がどういう人間かっていうことを周りに伝えていかないと、
うん、
自分と、大幅に価値観が違う人たちと一緒にいなければいけなくなる状況が生まれちゃうと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、で、それはそれで、自分の感性とかを広げる上ではとても大事なんですけれども、うん、それが行き過ぎると息苦しくなってしまうので、
うん、
どういう人間かってことを開示していくっていうことは、
うん、
僕の中ではとても大事なことで、ある種の自己防衛なんですよね。
うん。自己開示すること自体が、怖いなと思う人ってたくさんいるなと思うんですよ。で、まず自己開示の前に自分がどういう人間なのかすら知らない人も実は多いなというふうに思ってるんですよね、うん、で、自分のことで言うと多分私は自分のことをあまり知らないと思ってる方の人間なんですよね、
うん、
なので例えば逆にメンディーに言われることで気づくこともあるとか、だから仲間に教えてもらうみたいなこともあったりはするんですよね。ただ普段のやり取りで自己開示というか、まあ自分の思いとか考えみたいなのは比較的共有する方なので、そうするとそういう考えを持ってるんだなっていうのは確かに伝わりやすいかもしれないなとは思うんですよね。で、もちろん離れていく人は離れていけばいいし、っていうところで言うと、でもそれをやってるとじゃあ賛同する人ばっかりが集まってきたらなんか意見が固まってしまいそうな、
うん、
世界が狭くなってしまいそうな今イメージもちょっと言葉だけだと感じたんですけどどうですか、
うん、そうですね、まあ、そういう状況にならないように自分で心がけなきゃいけないと思ってて、
うんう
ん、なんかそれこそやっぱ自分がこう生活してる県内とか、自分の、うん、まあ、ある種、摂取する情報が偏ってくると、
うん、
フィルターバブルなんていうふうに言われますけど、
うん、
価値観が凝り固まってくる、
うん、
からこそ、うん、やっぱいろんなところに行ったりとか、自分から足を運んでみたりとか、また別のコミュニティとか、別の業種の人たちと会うっていうことが、うん、とても大事だと思うんですよね、
うん。フィールドを変えるっていうことですね。
フィールドを変えていくってことですね。
うん、すごくいいですね。メンディーも芸能界の知り合いよりは外の知り合いの方が今や多分多いですよね、
うん
うん、
昔からそうなんですけどあんまりこう、うん、芸能界というか芸能人というか、
うん、
アーティストさんもそうですけど、
うん、
友達がいなくて、
うん
うん、なぜかというとやっぱりあまりこう発見がないんですよね。自分がいる業界なので、
まあ、見えてる世界が同じものの人たちですものね、うん、
ならなんか別のこう分野のクリエイターさんとか、
うん、
別のお仕事されてる方とか、
うん、
その一般企業の人も全然いますし、
うん、
まあ、経営者の人もいたりとか企業側の方もいたりとか、
うん、
そういうふうにいろんな人たちの話を聞く方が発見があって面白い
ん
ですよね、
う
ん、まあ、自分が普段いる業界のことだけしか知らないとやっぱその価値観だけで物事を判断してしまうことになるので、
うん、
まあ、もっと視野を広く持つためにも率先してそういう人たちとコミュニケーションを取っていくみたいなことはしてますね、
うん、
なんかその少年野球やってた時も、
はい、
野球って、まあ、いろんな選手がいてチームって成り立つと思うんですよ。全員4番バッターのチームが強いかって言ったら、
うん、
そういうこっちゃなくて
全員4番バッターが全員できる人かもしれないけどその人たちだけが集まってもしょうがないですもんね、
う
ん、
しょうがなくてやっぱり足速い人が行っていいし、
うん、
守備が上手い人が行ってもいいし、うん、バントが上手い人が行ってもいいし、うん、とか な肩が強いとか、まあ、ピッチャーとか、いろんな人がいて、初めてゲームが成り立つので、それを考えると、いろんな業種に合うっていうのは、うん、4番バッターだけで固めるのではなくて、いろんな人たちと会うことで、その自分のゲームが楽しくなっていくみたいな感覚なんですよ。
それいい発想ですね。自分で何かチームを作っていくときに、すごくそれは素敵な発想だなと思って。あと前になんかそれこそ RPG の勇者がとか、そんな話もされてませんでした？
うん、ああ、まあそれも近いかもしれないですね。
役割が違う人たちを、はい、今の多分野球のお話で言うと、うん、役割が違う人たちを集めていくみたいなことだと思うんですけど、うんうん、メンディの大好きなゲームもなんかそういえばそうですね。
そうですね。まあ勇者がいて、僧侶がいて、魔法使いがいてとか、いろんな人がいるからこそ、強いチームになるので。
それ結構意識してますか？そういう人を周りに配置しようというか。
配置？でも、気持ちがグッてこう、なんかこう、まあある種、わ、これ言われたらきついなとか、あ、確かに痛いとこ疲れたなっていうことを、ってくれる人がとても大事なので、はい、ここから逃げちゃいけないなとは思いますね。
で心地いい人たちだけでは、決してパーティーを組もうとはしてないということですね。
そうですね。そういう人のがやっぱ少ないですし、貴重なんで、そういうことを言ってくれる人って、
まあ、わざわざ言いたくないですもんね。嫌われたくもないですし、人に苦言を呈すってめんどくさいですよね。それで言うと、私も実は個人的に一番大事にしていることは、正しく、いかに正しくコンフリクトできるかっていうことなんですよね。正しくコンフリクトするって、まあ要は衝突ですね。きちんと衝突ができる人っていうのが、自分にとっては一番大事なパートナーだったり、仕事仲間だったりするなというふうに思っていて、これは決して喧嘩ではないし、悪口の言い合いではなくって、自分はこう思うっていうことに対して、相手も、いや、そうだよね、って乗ってほしいわけではなくって、それに対してどういうふうに思うのか、それは全然違う意見だったらちゃんと違う意見を言って、それを徹底的に議論して、そもそもみんなお互い前提条件が違うので、100乗っかれる案なんてあるわけがないんですよね。なのでそれを全部出し合って全部テーブルの上になんでそう思うかっていうところまでこう話し込みができて、あ、じゃあそれだったらこれがわかるよねみたいな、まあ折衷案までいかないですけど、あ、じゃあこの意見を7、8割方採用して、あなたの言う意見もこうだねみたいなことが、うまくその、まあ、衝突というか、まあ、コンフリクトってどうしても衝突っていうふうに捉えられるんですけど、ものを作っていく過程ではとても重要なことだと思うので、まあ具体的な物理的なものだけじゃなくて、考え方みたいなのを作っていくととても大事なので、それができる人っていうのが一番その仕事を続けられるなというふうに思ってるんですよね。それで言うと、実は、まあ、いつも最初にメンディのお仕事をサポートしているっていう話をちょっとさせていただいてるんですけど、まさにメンディとはそういうことが多いんですよね。普通にぶつかりますし、まあ、本当にイラッとすることもね、ありますけど。
お互いね。
はい、お互いにね、ありますけど、徹底して話し合いますし、できる限りその日に解決することって結構多いですよね。
確かに。引きずらないですね。
引きずらないですよね。それはやっぱり喧嘩してるという感じじゃないからなんですよね。感情論で喧嘩してるわけじゃないので、あくまでも意見が対立してるだけなので、それがなんか後で、ああ言ったこう言ったみたいにならないっていうところが、ずっとこう仲間で居続けることの結構一番重要なところだなというふうには、個人の中では一番思ってたりしますね。
なんか僕もまだ全然できてないと思うんですけど、やっぱりその個人と意見が混同してしまうというか、別に意見はその人の意見であって、その意見が違うってなっても、その個人に対して、その個人は嫌いになるとか、そういうふうに結び、つきやすいんですが、そういうことではなくて、意見は意見、個人は個人で、別で考えるっていうことができるようになると、もっと議論しやすくなるのかな、みたいな。とか、その意見を発することへのハードルが下がっていく。やっぱりなんかこう思われたらどうしようとか、嫌われたくないとか、そういう感情が先に出て意見って言えなくなっちゃうと思うので。
いや、今の本当そうですね。ちょっと全然違うんですけど、罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど、やっぱり人とそこっても違うものなので、でもそれは確かに混同することってすごく多いから、人にはこう圧力というかが生まれるんだろうなと思うんですよね。みんながみんなそういう考え方だっ ではやっぱりないので、
うん、
やっぱり私は比較的会社で発言する方の人間なので、ある種敵に思われることが多いんですよね、
うんうん、
敵として言ってるわけではなく、うんうん、私はこう思うということを伝えてるだけなんですけど、うん、それは別に穏やかに言おうが声を荒げようが、うん、多分捉え方の問題なので、
うん、
穏やかに言っててもあなんかあの人反対してるみたいな、
うん、
その一辺倒で取られちゃうみたいなことは、
うん、
どうしてもあるんですよね、
うん、
だからやっぱりその組織に合わせた言い方っていうのは大人なんでしていかなきゃいけないなとは思うんですけど、
はい、
なかなかそれができずに、
うん、
まあ飛び出すこと何十社みたいなこともあるんですけど、
うん
でもまあそれができる人たちが結果周りには今たくさんいるので、それはだから一番最初の話に立ち返ると自分を開示してたんだろうなと思います。自分 の考えを言うということを我慢できない性分なので、それを理解してくれてる人が周りにはたくさんいて、その意見にこうただ乗っかるんじゃなくて、あ自分はこう思うよって言ってくれる人が結果周りにいるので、
うん、
ある種心地よい環境で仕事なんかもできてるの、うん、心地よいっていうのはさっき言ってるあれじゃないですけど、全員が同じ考え方をしてるっていうわけではないっていうことですね、うん、きちんと正しく衝突しながらできるチームが今あるなというふうに思ってるので、
なんか気になったんですけど、
うん
まあ、そのジーニーさんはいろんな企業を経験してきてるじゃないですか、
はい、
その正しくコンフリクトというか、その意見が言い合えている組織とそうじゃない組織のなんか違いとかってあるんですか、うん、共通点っていうか。
そうですね、主体性があるかないかだと思います。
主体性、
うん、その個々人に主体性を与えられてるか与えられてないかという言い方かもしれないですし、責任の所在が明確か明確じゃないかという言い方もそうかもしれないです。
うん、なるほど。
自分で判断できる広い組織ほど、うん、私はちなみにそっちの方が行きやすいですし、うん、そちらの方が成果が上げやすいタイプなので、
うん、
そういうところがいいなというふうに思ってるんですけど、前もどこかでお話したかもしれないです、大企業って、なかなかそうじゃないんですよ。やっぱりちゃんとこう職制のルートを通してくださいじゃないですけど、平社員は、まあ、係長だったり、その上の課長を通じてさらに部長を通じて直接他の部門の人に何か言うっていうことを禁じられたりするんですよね。そこ直接やり取りしちゃうと、まあ、要は人数が例えば何百人何千人いる企業で、いちいち個々人が勝手に動かれると、
うん、
組織の統制が取れにくいので、
うん、
そんな主体性はいらないみたいになっちゃうんですよね。それは全部部長に掌握してもらって、
うん、
各部門の部長同士で話して解決しましょうとか、
うん、
そういうふうになるので、いちいち下でコンフリクトしちゃいけないみたい
な
感じにはなるんです。
なる
ほど。だけど小さな組織、それこそ私とメンディっていう1対1であれば、それはここが衝突するしかないっていうこともありますし、それが許されてる組織ですけど、これが1000人の中の2人だったらそんなことは許されないんですよね。
なるほど。
っていうことがあるので、どっちがいいというよりはその企業風土もあるし、向いてる向いてないもあると思うので、なかなか一概にいい悪いっていう話ではないかなというふうに思います。
なんか僕もジーニーさんと同じで、自分にこう裁量権があった方が動きやすいタイプというか、
ま
あ、自分でこうお仕事作っていくのが好きだったりもするので、なんかこうお仕事依頼されてそれをやるだけというよりかは、自分でもこういろんなクリエイティブとかお仕事作りたいなっていうふうに思ってるタイプなんで、まあ、そういうなんか自主性みたいなのが、文化としてやるような、そういうなんか仲間作りとか、そういったことしていきたいなって思いますよね。
なんか今のお話で、すごくメンディーって理想の上司だなというふうに思っていて、はい、先ほどちょっと大企業がとか小さな企業っていう話したんですけど、よく考えたら大企業でも部門別にやっぱ上司によってそのあり方って全然違うんですよね。で、私が過去こういう上司になりたいなと思った人が一人いるんですよね、
はい、
でその人はそれまではどういう上司だったかっていうと、まあ、ゴールがあってゴールまでの道のりはこうですよみたいに、マイルストーンももちろんちゃんと引いてくれて、じゃあこの道を歩きましょうみたいな、いやその道を外れたら、そこはもうリスクがあるんで、ここを歩いておけば大丈夫ですよって教えてくれる上司がほとんどだったんですよ。でも私のそのすごく尊敬する大部長は、
はい、大部長
はい、 目標だけは提示するんだけど、うん、あと広さも提示してくれるんです。そこに行く道の、
うん、
なんでしょう、エリアは提示してくれるんですけど、
うん、
この道歩きなさいとは絶対言ってくれないんですよ。好きなようにここに来なさいと。その責任は全部自分で背負いなさいって言ってくれる。何あなたがそのこの範囲の中だったら、うん、まあ、例えば東京都内の中で品川から新宿に来なさいっていう時に、うん、最短距離はこうですよって教えてくれる上司ではなくって、うん、最短がいいとも限らないじゃないですか、うん、いろんな経験をしていろんな乗り物を乗った方が得るものがあるかもしれないし、むしろそっちの方が早く来れるかもしれないとかっていうことがあった時に、大部長はこれが確からしいっていうものはあるけれども、それは言わないと、うん、その代わりこの東京都内で起こった全責任は自分が背負うって明確に言ってくれたんですよね。平社員って責任が負えないので、
うんうんうん、
勝手なことはだからできないんですよ、
うん、
でもそれを全部自分が背負うので好きにやっていいよって言ってくれた時に、ちょっとこう目から鱗だったというか、
おー、なるほど、
素晴らしい上司だなと。逆もあるんですよ。この道を行きなさいって言っても、うん、ゴールがなんだか教えてもらえない上司もいるんですよ。そういう会社も実はあったりするんですよね、この会社はどこに向かってるんだろうとか、この組織は何に向かってるのかは分からないんだけど、はい、短期の目標だけはあって、
うん、
とにかくそれだけをクリアするみたいな。
なるほど。
なんかむしろいい上司って長期目標をきちんと明確にしてくれて、うん、ここに行く道筋は自分で考えなさいと、
うんうんうん、
その代わり困ったら助けますっていう、
うん、
結構メンディーはそっちタイプだなというふうに、
思
ってるんですよね。
そう、でもそうなりたいですね。
なんかちょっとね、いろいろあの方向が変わっちゃいましたけど、
はい、
今日は挑戦し続けるためには仲間が必要みたいな話でしたけど、
うん、でも仲間を作るためにはやっぱり自己開示というか、自分がどういう人間か、
うん、
ってことをやっぱり周りに発信していくと、それに応じて、うん、じゃあここ私できるかもしれませんとか、逆にちょっと自分は無理かもって人は離れていくし、
うん、
でそういうことで周りがどんどんこう洗練されていくというか。
そうですね。でも今ちょっと思ったんですけど、とはいえやっぱり有名人っていうだけでついてくる人っていませんか。私たちビジネスパーソンってそんなないんですよね、はい、もちろん偉いっていうことについていきたいみたいな人っていると思うんですけど、
うん、
有名だしとか、
うん、
なんかそういうちょっとこう、まあ、邪念というか、
うん、
ある人って近づいてきたりしませんか。
近づいてくると思います。近づいてきますけど、
うんうん、どういうふうに見極めるんですか。別にファンの人が来ることが悪いわけではないと思いますし、
はい、
その人たちが一緒に働きたいって言っても別に全然ありだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それはどういうふうに何か見る見方ってあったりするんですか。
なんか明確にあるかって言われたらないですけど、まあ、でも、
うん、感覚的なものは
対面して話してみたりとかすれば、
はい、
なんかこう感じることがあったりと か、うん、なんかそれはちょっと今言語化できないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもなんかこう自分の利益だけじゃなくて相手の利益を考えている人の方が好き、自分もそういう人でありたいと思うので、まあ、もちろん自分たちのことも大事なんですけど、
うん、
まあ、その損して得取れじゃないですけど、
はい、
ペイフォワードっていう恩送りみたいなのが自分の一つのテーマでもあるので、
うん、はい、
そういうのにこう共感してくれる人とか同じような雰囲気をまとった人の方が好きっていうのはありますね。
うん、なんか前にボイシーさんの方かなでクレドの話されてましたよね。クレド作りましたもんね、うん、
作りましたね、うん、
なのでそれが一番、まあ、自分たちがすることも明確になりますけど、仲間選びの基準としては、
うん、
それが一番いいかもしれないですね、
うん、
ちなみにこのクレド作っていただいたのは、ディレクターに入っているタレントの高千さんですね、はいはい、皆さん興味ある方はぜひ高千さんにコンタクト取ってくださいという、また CM みたいで終わってますけど、はい、それでは次回もよろしくお願いします。
イドメンディ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグイドメンディ、イドムは漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。